おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。まあ、今年はね、大型台風もとっても多くて、なかなか秋も深まらないなーなんて、まあ、そんな、秋ですけれども、ようやく11月をね、迎えてきましたね。さすがにちょっと私の家の周りも、紅葉がね、進んできたかなって感じです。まあ、でもね、実は先月少し先取りのもみじを私は長野で堪能してきました。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。今月も1週目とね、2週目は私の一人トークになりますね。このまあ一人トークってなかなかね、今月何喋ろうかなってネタ探し意外と大変なんですよね。まあそんなことあんまりこだわらずに、まあ自分の好きなこと喋ればいいんじゃないかなとも思うんですけど、まあ元来ね、私は人がどうやったら喜んでくれるかなとか、どんなことだったら興味があるのかなとか、まあその目の前の人が笑ってたり嬉しそうだったり、まあそういう人がこう表情豊かになってるのを見るのが大好きなので、まあどうしてもこうラジオだとね、その顔は見えないにしても、まあそのラジオを聞いてくれてる皆さん方が、ちょっと私の話を聞いて、なるほどとか、へーとか、おうほうとかって思ってもらえると、まあ嬉しいなと思うので、まあついいろいろこう考えちゃうわけですね。まあそんな中で、まあやっぱり私の専門ってなると、運動指導っていうことになりますので、まあ健康の話であったり、まあ運動のお話を、今日もしていこうかなって思ってるんです。で、まあその前にね、ちょっと、まあ体のことっていうか、まあ健康のことっていうことで、私自身のね、体の経歴をちょっとお話ししてみようかなと思ってます。まあこう見えても、おかげさんは元気だね、若々しいねって、まあこうね、お世辞かもしれないですけど、多くの方に言ってもらって、いつもこう、うひひひってこう、嬉しい気持ちになってるんですが、子供の頃はね、結構病弱だったんですよ。まあ親にとっては、ちょっとこの子大変っていう子供でしたね。まずはね、4歳ぐらいの時に、急性髄膜炎っていう病気になって、まあ、これ本当に九死に一生を得たっていう感じでしたね。まあすごい高熱が出てしまって、自分自身もあまり、こう記憶にないんですけれども、こうちょっと意識不明の状態だったようなんですね。で、小学校の時はね、急性腎炎になって、小学校ね、あれは4年生だったかな、3年生だったかなの、2学期は全部潰してしまいましたね。で、そこから来る、まあ、扁桃腺の手術なんてことで、まあ、小学生ぐらいまでの間は、結構ね、病弱で、学校も休みがちだったりっていう、そんな子供だったんですよね。まあ、ところがね、まあ、ちょうど思春期、生理も始まって、まあ、女性になってきた頃から、体はね、どんどんふくよかに成長し、なんと高校生の時はね、体重が、この身長ですよ。私159センチしかないんですけど、体重が60キロ近くになってね、顔がパンパンで、もうムッチムチの10代だったわけですね。で、その時男子からよく言われたのは、私の体と顔を見て、マンホールの蓋って言われたんですよ。それぐらいこうまん丸で、で、まあ、当時ね、テニスとかやってましたから、真っ黒毛だったんですよね。マンホールの蓋って言われたり、フライパンってこう言われたわけです。まあね、私はどうやら太るとですね、顔が薄っぺらくなるみたいで、なんかこうぺったんこの顔になっちゃうんでしょうね。まあそれでなんか、マンホールだからこう踏みつけてもお前の顔だったら大丈夫だな、みたいなことを言われたわけですね。これね、10代に言われると、へへへって笑ってはいたけどね、結構傷ついて、私の中では、肥満イコールマンホールの蓋、イコール 踏みつけられるみたいな、ちょっとこうトラウマがあったりするわけです。まあ、そんな後ね、OL 生活をしたりだとか、まあ、いろいろ経験があるわけですけれども、私の体がね、あ、久しぶりに不健康だなっていうのがちょうどそうですね、あれ20歳の頃です。ちょうど OL 生活をしてたんです。で、その20代の時って、あの当時ですよ、今から40年ぐらい前、もうパワハラセクハラ普通にあった時代です。ちょっとあの私の上の方ですね、当時その方係長さんでしたけれども、まあその方からすごいパワハラ私は受けてたんですね。けれども、こう元来人前でこう泣くもんかなんて言って、こうグーって歯を食いしばっちゃうタイプなので、まあその人に対してこうにっこり笑いながら、わかりましたなんて言ってたんですけど、トイレではいつもこう泣いてたわけですね。まあ、そのね、結果何が起こったかっていうと、まあ、要はストレスからだんだん食べれなくなったんですよね。で、最後はもう毎日ね、牛乳1本飲めるかどうかみたいな状態になって、なんと1ヶ月で10キロ痩せたんですよ。で、ところが、まあその人とのまあ問題を、まあ、上司の人に相談をして、まあ、少しちょっとそれが楽になったら、まあめでたくね、リバウンドですよね、やっぱり、うん、食べますから。はい。で、まあそういう、まあ、OL 生活をやめて、まあ、自分がこう本来ね、やりたいこと何だったかなっていう自分探しをこう始めた時期があったわけです。まあ、それが東京に行って演劇を志した時代ってことになるんですけど、まあ、演劇ってね、あの、私は芸術というかアートの世界かと思ってたら、なかなかの体育会系なんですよね。非常にあのきつい、やっぱり肉体訓練だとか、やっぱりダンストレーニングだとか、まあ、発声練習だとか、まあ、そういう発声練習の中に腹筋運動とかいっぱい入ってるわけですよ。なので演劇の世界に入ってやってたのはほとんど、まあ、どちらかというとね、運動ではないですね、肉体訓練って言った方がいいですね。まあ、そういう生活を過ごしてたせいもあるので、まあ、ありがたいことに体は引き締まってきたんですね。これいいじゃないですか。で、引き締まったのはいいんですが、今度は生活のためにいよいよこのフィットネスのインストラクターっていう仕事をやりだしたわけです。そうするとインストラクターで体動かす、演劇の活動で肉体訓練する、そしてさらに、それでも生活ができないので夜はちょっと水商売に、少しアルバイトで行ってたりするもんですから、まあちょっと過酷な労働になってたんでしょうね。むちゃくちゃな生活してましたね。一気に、いいですか、60キロぐらいあった私がですよ、47キロまで落ちたんですよ。で、47キロまで一気に体重が落ちちゃうとどうなるかっていうと、歩けなくなった。で、トイレに行くのに、ほふく前進ですよ。腹ばいになって、自分の体を手でこうやってスリスリしながらトイレまで行ってた。まあ、そんな時期を過ごしたわけですね。で、これってどうなんだろう、本当にこのまま自分は動けなくなるんじゃないか、まあ、いろんなことを考えながら、まあ、当時演劇を続けていくことに対しての不安や、まあ、演劇っていうものがそもそもやりたかったことなんだろうかみたいなところから、このフィットネスっていう仕事に一本にスタ、絞り込んで再スタートしたわけですね。まあ、要はそれまでフィットネスはアルバイトだったわけですけれども、このフィットネスの仕事をメインにやっていこうっていうふうに自分がこう切り替えた時から、体はねどんどん見違えるようにまた変わりましたね。そうです、まあやっぱり、なんでしょう、体育会系の体って言ったらいいんですかね、まあ、しっかり痩せますし、でつくべきとこにはついて、こうウエストもキュッとくびれてて、当時はですねお腹をパチッと出して割れてましたね。で、その割れてる自分の腹筋がちょっと自慢だったりして、はい、いつもこうね、トップスを着てスパッツを履いて、そうやってレッスンをしていました。まあそういうインストラクターとして、あ、自分はこう楽しいなっていう時期から、今度はねまたねスタジオのチーフにならないかって言われてチーフになって、でまたストレス受けて体調崩す。で、その結果、まあね、結局、まあいろいろあったんですけれども、大阪に戻ってきて、で、まあインストラクターをやるわけですけど、そこでも今度はマネージャーっていう仕事について、またストレスを受けて体調を崩す。まあこのね、私は どうやら体がね、運動だけしてるとか自分の好きなことだけをやってるとすごくいいんですけれども、人間関係が伴うような新しいポジショニングとか新しい仕事にチャレンジした時にどうやらすごいストレスを受けて体調崩すみたいなんですね。まあ多分私だけじゃなくて、こう今ラジオ聞いてくださってる皆さんもほとんどそうじゃないかなと思うんですよね。ストレスの多くの原因はほぼ人間関係ですよね。でその度にまあ自分はどうやってそこをまあ切り替えてきたかとかね、乗り越えてきたかっていうと、一つはまず仕事の場所を変える、もう一つはですね、もうその仕事を辞める、そして三つ目はやり方を変える、この三つです。で若い時はまず簡単に仕事を手放しました、で徐々に仕事の場所を変えていくようになりましたね。でもうこの20年ぐらいはほぼ自分のやり方を変えるっていうことで人間関係のストレスからは解放されるようになってきました。つまりまあどういうことかっていうと、環境を変えるっていうところから自分の捉え方を変えていくことによって自分のまあメンタリティをコントロールできるようになってきた、まあ、そのおかげで本当に体調崩さなくなったんですね。よくよく考えたらほとんど風邪もひかない、昔はもう偏頭痛がもう自分の持病みたいで週末になると寝込んでたのが、それがいつの間にかなくなってた、まあ、そういうふうに考えると、やはり自分の健康っていうか、自分の体っていうのはいかにストレスをうまく受け入れてそれを自分のメンタリティをコントロールするのかっていうことなんだなって最近では思うようになりました。まあこうやってね、体が整ってくると、よくよく考えたら実はね、体重の増減、アップダウンもね、なくなってきて、ずーっと自分にとってはちょうどいい体重を、まあそうですね、2、3キロぐらいの範囲の中で行ったり来たりするようになりましたね。あ、ちょっと最近体が重く感じるかなって思うと、お、2、3キロ増えてるじゃん。で、そうなると、まあ少しこう自分で絞り込む。ってことをして元に戻して、お、また動きやすくなったな、で、まあ、またちょっとこう飲み会とか続いたり、ね、美味しいもの食べちゃったりすると、お、また2キロ増えちゃったな、そしたらちょっとしばらくはまたトレーニング頑張るかな、なんていう風に、まあ、2、3キロの範囲の中で、まあ、体重がこう増減するんであれば比較的体のコントロールもしやすい、まあ、つまりリバウンドっていうね、生活から、ようやくこう解放されたのがこの20年ってことになります。まあそうして、まあ、ようやくね、来年はいよいよ還暦ってことになるわけですけれども、まあ後半ではですね、いいですか、この還暦を迎えるにあたって、これからどういうふうに自分の体、まあ、もしくは健康づくりに取り組めばいいのか、私と同世代の人も多いかと思いますので、そこのお話をしっかりとしていきたいと思います。はい、ね、前半はちょっとね、私のね、若い頃のもう本当に健康とは程遠いようなね、体重のお話であったり、まあ、生活をちょっとお話しましたけれども、まあ、いよいよ私も来年から60代っていうことでですね、まあ、自分の体と どう付き合っていこうかなっていうのをやっぱりよく考えるんですね。まあ、こういう仕事をしているので、まあ、おかげさんだったら大丈夫でしょうなんて言われるんですけれども、まあ、人が見ている私とやっぱり私が感じている自分の体の中で起こっていること、まあ、ここにはやっぱりギャップがあるわけです。まあ、どんなにね、こう外見的に、若々しいですねとか、還暦には見えませんよと言われたって、まあ、やっぱりね、いや最近ちょっと筋力落ちてきたなとか、ちょっとなんかこの辺タルタルかななんて思うことはいっぱいあるわけですよ。で、私のような、まあ、ことを感じてる人っていっぱいいると思ってて、で、じゃあ実際60歳を迎えるにあたって、いいですか？こっからの人生ってどれぐらいあるのかなって考えたら、平均寿命で考えても30年弱あるわけですよ。あとね、あと30年近くあるとなると、この30年どうするのかってなったら、 まあ、せめてね、28年間は元気いっぱいでいたいですね。で、最後の2年間ぐらいは、まあ、多少ね、病院通いがあっても仕方がないかなと思ったとしても、いいですか？死ぬための準備が1、2年あってもいいと思うんですけれども、28年間元気でいたいと思ったら、まあ、どうするかってことを考えるわけです。で、そうすると、まあ、60歳で定年になる方もいらっしゃるかと思うんですね。で、まあ、年金をもらう、始める方もいるかもしれません。で、ようやく、まあ、子育ても終わって、自分の時間が少し自由になる。うん。そして、お金も少し自分で自由になる。まあ、そういうような人たちが、これから、まあ、どういうふうに考えていくかっていうと、まず健康じゃないと、これからの、やっぱり自分の、ようやくできた時間を過ごせない。まあ、もしくは少しお金を使って旅行に行ったり何か好きなことをやるにしてもそれなりの体力がないとやっぱりやっていけないじゃないですか。ということで、まあ、60歳からの体力づくりもしくは健康づくりっていうのをどうすればいいのかなってことをこう考えていきたいと思います。実際今私が大阪堺市の中もずで体の学びやリフィットっていうスタジオをやってるんですが、そこにはやっぱりね、40、50代の方が多いんですよね。それも女性で、特に50代のやっぱり、後半の方々っていうのはその辺をね、シビアに捉えてる方も多いですし、またそういう質問も、まあ、私が同世代っていうこともあるのでやっぱりすごくそういう質問たくさん受けるんですよね。で、まずそうすると人生設計、自分のね人生設計で、その中には、お金のことありますよね。そして、まあ、自分のこうライフプランっていうのはありますよね。まあ、例えばこれからこんなことをやりたいとか、まあ、もしくはこれから孫ができるかもしれないので孫の世話をしたりとか、まあ、場合によっては、介護が起こってくるかもしれないし、まあ、その時に自分の健康プランっていうのもそこに入れといた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。例えばですね、うちにはね、まんまちゃんっていうね、私より11歳年上の旦那様がいるんですけど、彼はですね、もう今膝が痛くて、ちょっとなかなかね、動くのを億劫がっちゃうような、そういう団塊世代層の男性なわけですね。そうすると、彼の私は杖になる必要があるのかなとか、もしくはもし彼が、今後歩けないみたいなことが起こってきた時に私は彼の体を支えてトイレに連れてったり、車椅子を押したりできるんだろうかとかなんてことをいろいろ考えていくと、私体力作りしとかなあかんやんってこう思うわけです。少なくとも車椅子を押せる、まあ、もしくは、彼の体を支える私でないといけないのかななんて思うと、やっぱり私自身の足腰がしっかりしておかないとって思うわけですね。じゃあどうやって筋力をつけるか、まあ、もしくは筋肉をつけるかってことを考えますよね。で、私の場合はたまたまインストラクターです。で、運動指導歴ももう40年です。なので筋トレの方法知ってます。で、体力をつける場所も持ってます。だからね、比較的環境も整ってるし、そのノウハウも持ってるので、あとは私がその時間を作ってやればいいだけです。でもやっぱり私のスタジオに来る方々っていうのはその時間をまあひねり出さなきゃいけないってことと、限られた時間の中でやるだけでいいんだろうかっていう不安があるので、お家でできないかなとか、ちょっとした隙間時間で何かできることないかなっていうような相談が本当に最近多いんです。で、まあ世の中には最近では本もいっぱい出てますよね。うん、これで、腹筋の、なんていうのかな、腹筋割れができるよっていうものであったり、うん、ロコモ予防のためのトレーニングなんて本もいっぱい出てるし。でも本を読んでも、その通りやってもそれが合ってるのかどうかやっぱりよくわからない。やっぱりそういう相談も多いです。で、あと本だとなかなかイメージがつきにくいっていうのもあります。だったらもう最近はね、ウェブとかインターネットがあるわけですから、YouTube を見たり、まあそういうのをするといいんじゃないかななんてことを言うと、いや、いっぱい今度はね、YouTube とかありすぎて、どれが自分に合ってるのかがわからない。で、まして、すごいこう、体ができた人がやってるトレーニングだと、ああ、自分には無理っ って思ってしまったり、あの通りやったらなんかかえって腰が痛くなったなんていう相談もあったりするわけですよね。まあそれでですね、私は最近、まあどういうことを始めたかっていうとね、60歳から、還暦から始める筋トレっていうことで、実は9月の末から YouTube で配信を始めました。毎週金曜日に配信しています。で、なんとね、チリツモトレーニングっていうことで、1分間筋トレを配信してます。いや、1分間で効果あるの?っていうことなんですけれども、いや、効果云々の前に、まずやるのって問題です。どうですか ?30 分やりましょうって言われてやる気起こる筋トレ。ないよね。筋トレ好きな人はね、30分でも60分でも90分でもやります。うん。でもね、60代からの女性はやりたいこといっぱいのはずです。旅行にも行きたい、映画にも行きたい、また、友達とランチにも行きたい、行きたい、やりたいことがいっぱいある中で、筋トレわざわざやります？やらないですよね。だったら隙間時間かながらエクササイズしかないです。で、実は私はね、ずっと続けてるのは歯磨きをしてる時の筋トレ、これ結構やってます。歯磨きをしてる間、かかとを上げ下げするとかね、ちょっと膝の曲げ伸ばしをするスクワットとか、かかとの上げ下げ、これカーフレイズっていうトレーニングなんですけど、やってたり、でちょっとね、筋トレがしんどいなって思う時はね、ストレッチをやってます。洗面台の上にね、足をちょんと乗せて、もも裏のストレッチだとかね、脇腹のストレッチなんていうのを歯磨きをしながらこうやるわけです。いや、本当にその時しかやらないんですけどね。まあでも、そうしていくうちにね、歯磨きをしている時にそれをやってないとちょっと気持ち悪くなってくるわけですよ。歯磨きをやらないとお口の中が気持ち悪いように、いいですか、体も気持ち悪くなっちゃう。こうなったらいいんですよね。なので、いいですか、この YouTube の配信は1分間筋トレです。で、だいたいね、2分ぐらい流れてます。嘘つきって思われるかもしれないけど、実は2分の中にレベルをね、3段階入れてるんですよ。これが物足りなくなったらこれでもいいよとか、これが簡単だと思う人はこっちねって、だからそのね、やり方もね、説明しているので、なので2分間です、大体。なので自分に合った、方法を1個選んで、大体ね、1分間、そうですね、1、2、3、4、5、6、7、8ぐらいのスピードで、これで1回、2、2、3、4、5、6、7、8、これで2回でやっていくとね、1分間で、そうだな、ゆっくりやれば8回ぐらい、ちょっとスピードを上げていけば12回から20回ぐらいできるかなと思います。それぐらいをちょっとこう目標にやってみるとどうかな。なので1週間にそれをね、ずっと毎日やってみてほしいんですよね。ちょうどね、一番最初に配信したのはね、お腹ぺったんこのエクササイズ、下腹対策のいわゆる腹筋エクササイズをやってます。それをね、1分間だけですよ。いや、物足りないと思うんだったら1時間に1回やってもいいんです。いやいや、朝昼晩やってもいいんです。だけどそればっかり30分も40分もやらないでください。隙間時間に、ちょっと横になった時に、じゃあそれやろうかなぐらいの感じでいいと思うんです。まあそうやって、なんかこう、ちょっとした隙間時間に、あ、そうそうそうそうって言って、YouTube だったらほら、スマホでも見ながらできるじゃない?そういうことを自分の日常生活の中に、歯磨きのような習慣とともに入れてもらえると嬉しいなっていうふうに思ってます。まあ私自身はですね、実際インストラクターですから、普段はね、ラテン系のエアロビクスのレッスンもまだまだ教えてますし、トランポリンとかね、こうダンベルとかバーベルを持つようなアクティブなトレーニングのレッスンも、まあ、やってますからいいんですけれども、まあ、そうじゃない人にとってはこういった本当に、チリツモ、チリが、ね、積もれば山となるというようなね、そういったようなトレーニングをまずはやってほしいなと思います。で、そこからね、ちょっと体に興味を持ったり、いや、もうちょっとここちゃんと鍛えたい、 まあ、もしくはこのやり方これでいいのかな、なんか実感がないな、効果を感じられないってことがあったら私のところに来てほしいな、まあ、もしくはね相談だけでもいいです。おかげゆみこって検索してもらうとホームページでもフェイスブックでもブログでもつながるかなと思いますので、遠慮なく相談してもらえると嬉しいなって思います。まあ、でも一番いいのはね、本当は一人でやるより、同じ仲間と一緒に頑張るのがね実は効果的面なんですよね。実はですね、体の学びやリフィットでは毎週金曜日1時間の筋トレスクールっていうのをやってるんですよ。1時間ガンガンにやります。できてもできなくてもいいんです。とにかくムードはガンガンで、やってることはガンガンなんですけれども、しんどいと思ったら休憩してても構わないんです。でもね、結構みんなやっちゃうんですよ。なんだろう、みんなでやってるとできちゃうんですね。一人だったら絶対投げ出してるはずなんだけど、そうするとね、皆さんねすごいですよ。体変わってきます。まず体重がね4キロ5キロ落ちてる人いますね。で、確実に変わってるのはやっぱりね、ヒップアップしてる人、これ多いです。そしてウエストのあたりがキュッと締まってきてる人多いです。なのでね、なんかこう皆さんね、毎週金曜日週末のこの筋トレが楽しみって言って結構続けてる人多いです。なのでまあね、ちょっと誰にも見られたくない、一人で隙間時間やりたいっていう人は YouTube でぜひね、この1分間の筋トレ、いやいやもう私ね誰かにお尻叩いてもらわないとできないと思う人は、ぜひこのね筋トレスクールに来てもらうといいなって思います。筋トレスクールにね興味がある人は、体の学びやリフィット、もしくは仲間ず筋トレ体の学びや、何でもいいです。そういう言葉を入れて検索してもらうと、つながってもらえるんじゃないかなっていうふうに思います。どうですか皆さん、60歳からまだ30年あるんですよ。これから女磨きをしたってまだまだいろんなことできますよ。もしかしたら恋だってできるかもしれません。そのためにはまず自分の足で歩ける、そして自分の素敵な体を手に入れておく、これって大事かなって思います。さあ、それでは、時間になってきましたね。いよいよエンディングです。ね、皆さんね、今日は筋トレの話でちょっと耳が痛かった人とか、やっぱり私それでも筋トレ嫌いっていう人いるかもしれませんが、でもね、一回ちょっと YouTube 見てみてください。そんなすごい大変な筋トレじゃないです。自分の体をね使ってやるような簡単なエクササイズですから、ちょっとだけ、一回でもいいからやってみてくださいね。でね、実はそうやって体を少し動かすと筋肉だけではなくて他にもいいこといっぱいなんですよ。例えばね、血液の循環も良くなるし、代謝が上がってくるとお肌もねツヤツヤになっていきます。とにかくね、血液の循環を良くすること、血を巡らすかすことってすっごく大事なので、まずはこう体を動かしてもらいたいなって思います。まあ、実際ね、本当に年を重ねてもキラキラしている方とか、お肌ツヤツヤしている方とか、素敵なお話をしてくださる方って、みんなやっぱりね、何かしら体を動かしている方ですね。みんなしてないよって言いながらでもね、結構皆さんね、それなりに努力をされている方多いですね。ぜひ皆さん、私も60歳です、一緒に始めてみませんか。私も頑張りますよ。一緒に頑張りましょう。はい、ということで、今日は2回になりましたね。さあ、今日も1日、頑張ってくださいね。では皆さん、お仕事お勉強いってらっしゃい。